強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もシリウス総合事務所様にお伺いいたしまして、社会保険労務士行政書士の寺内正樹先生からルールに関するノウハウをお伺いしたいと思います。寺内先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、ルールの活用法としてトラブルを事前に予防するということについてお伺いしたいんですけれども、よくあるのが当たり前だろっていうことがよく会社の中で言葉が飛び交うんですけど、当たり前っていうのは個人で基準が違うから、自分が当たり前だと思ってたことが他人が当たり前じゃなかったって思ってたりするんで、そういう時はやはりルールにしてあったらいいなってよく思うんですけれども、これは寺内先生は何かご経験があるんでしょうか？
そうですね、その当たり前って本当に人によって当たり前のレベルが全然違うっていうのは皆さんもお分かりだと思うんですけれども、当たり前の本当にギャップが不幸な事故を、まあ、発生させてしまうっていうことは実際あるんですよね。で、その一つの例っていうところで言えば、例えばこういうのはよくある話かもしれませんけれども、私の知り合いの、まあ、運送会社さんがあるんですけれども、運送会社ってどうしても長時間労働になりやすいところもあって、残業代って運送の業界では永遠のテーマみたいな感じのところもあるんですけれども、この残業代についての考え方、その法律的な難しい話はさておき、どこからどこまでが働いてる時間なのかっていう話になった時に、社長さんは例えばもうこの時間っていうのは何もしないでいいんだから休憩時間だろうっていうふうに思ってるような時間ってどうしてもあるんですけども、運送の会社さんってまあ待ち時間がすごくあるので、その待ち時間が社長さんは休憩時間だと思ってる。ただでもドライバーさんはどう思ってるのかっていうと、いやでも休憩って言いながらも別にこの場所から離れられるわけでもないし、これって別に休んでることにならないよねと。で、法的に言えばドライバーさんの考え方は確かに合ってるんですけれども、ただそうは言っても、じゃあかといってそこの部分が全部労働時間でだから残業代くださいっていう風な話になってくると、運送会社さんはいくら給料払っても足りないみたいな話になっちゃうわけですよね。ですからそうしたところってすごく難しい問題なんですけれども、ただ仮にですけども、その社長が言ってるこの時間って休んでるんだから休憩時間だよねっていう、その認識がもしドライバーさんも同じ認識を持ってたとすると、それはお互いの当たり前がまあ同じっていうことになるわけなので、そうするとそこの部分はトラブルにならないわけです。でもそうじゃなくて、それぞれの当たり前の感覚が違うから、そこの部分っていうのがトラブルの引き金になっちゃったりするんですよね。で、こういうケースっていうのがまあいっぱいあるわけですよね。
はい、それでちょっと前まででしたらそこでなるほどって言いたいところなんですけど、実は先生の事務所にお伺いする前に向井蘭さんと鳥飼茂和さんのポッドキャストの番組を聞いてきたんですけど、
はい、
そこで2人がちょっと同じような話をしてたんですけど、別に全く寺井先生のおっしゃってることは、全くその通りなんですけど、向井蘭さんっていうのは労働法に強い弁護士の先生なんですが、何を言ってたかっていうと、ある広告会社の社員さんが過労死自殺したっていう事件があって、それで実は過労死自殺って別にあの事件が初めてじゃなかったんだけれども、今まで違ったのは社長さんが退社したって言いますか、辞任したっていう事例が今までなかったので、それでガラッて変わったっていうお話を、まあ世の中のね、他の会社の対応がガラッと変わったということで、寺先生は要は残業代の話でお書きになったんですけど、別な意味で社長が辞めなきゃならない事態にまで陥るっていうのが、これから時代の何て言うんですかね、その大きな問題点として認識されるようになってきたので、社長の座が危ないっていう。
なるほど、そうですね、確かに私がこの本を書いた当時っていうのは、あの今回今本当に話題になってるようなそういったようなお話もまだまだなかった頃なので、単純にその残業代の認識が違っていて、まあ残業代払わなきゃいけないって大変だよねっていうところで話は終わってたんですけど、 確かに今六角さんおっしゃったように、今はもう時代が変わっていて、だいぶ社員さんもいろんなインターネットから知識もつけたりして、いろんなことをご存知になってる時代なので、そうすると本当にまあ下手をすると返されちゃうというか、社長そのものがもう会社から出てかなければいけなくなるっていうことも考えられるんでしょうね。
それなので、まあお金だけの問題じゃなくなってきてるので、ルールっていうのがお金の問題にとどまらないっていうことを思いながら今日寺井先生の事務所に来たわけなんですけれども、これ中小企業でも同じですよね。やはりまあ中小企業の場合は株主が社長だけだから、まあそれほどじゃないですけど、やはりいわゆる最近ブラック企業が公表されるようになったので、やはりちゃんとルール作ってなくて改善がなされてないっていうと、厚生労働省さんがホームページに名前を出しちゃって評判が悪くなって、新入社員さんが来なくなったりとか、取引もしたくないとか、そういうことになりかねないですよね。
そうですね。結局その当たり前のギャップがあることによって、それがそういうトラブルになると、そのトラブルによって結局会社自体の評判が全部落ちてしまって、それが採用であったりですとか、そういった売上の部分であったりですとか、いろんなところにも影響をもたらしますし、社内のそういった社員さんのモチベーションであったりですとか、全てのことがもうつながっちゃってる時代ですもんね。ですから、そのたった一つの本当に些細なことが始まりだったかもしれないですけれども、その些細な当たり前の認識のズレっていうのがどんどんどんどん大きくなっていて、会社にとって致命的なダメージを与えることにもなりかねないっていう時代なので、そこの部分をちゃんとルールという名のもとに当たり前の認識を統一していくっていうことは大切なことですよね。
はい。それからですね、職場環境を改善するにもルールが役立つということで、寺内先生の本ではですね、全員参加で最低2回の発言をするというルールを作った会社が働きやすい職場になったっていうことなんですけれども、これについてちょっと教えていただけますか。
そうですね、これも最終的にはもちろんその形が、あの職場環境を変えるっていうところで言うと、最終的な理想の形として会議をしたら必ず全員が、じゃあ最低2回あのうちの会社の場合は発言をしましょうと、ルールを作ってやっていくっていうことで、もちろん最終的にはいいんですけれども、この本の中で言っているのは、そこにいきなり到達するっていうこともなかなか難しかったりしますんで、段階を追って職場環境っていうのを改善していくためにもルールって使えるんじゃないかっていうことをお話ししてます。で、具体的に言うと、最終的なゴールは全員参加で最低2回の発言だったとしても、それがまずは、じゃあ最初は会議1回参加で、その会議に参加するときに1回発言をする、あるいは任意で参加する、で発言のその義務っていうところまで作らないとかっていうようなところで、段階をちょっとずつ上げていくっていうことですね。そのためにいきなりもう最初で理想の姿がここなので、理想の姿にいきなりこのルールでそういうふうにしちゃいましょうっていうのも、それができる会社さんはいいかもしれないんですけれども、ただ全く今まで現状何もしてなかったところにいきなり理想の姿をバーンと押し付けてしまっても、それってやっぱりなかなかそこまで到達しにくいっていうところがあると思うんで、その段階段階を作っていくのにも実はルールが使えるので、そのちょっとした一つの今までこういったことっていうのがあったけれども、何にもルールがまあ何にもない状態だったけれども、これから会議をします、でこの会議っていうのは月に2回やりますけれども、それは全員参加じゃなくていいので、必ずでも月に1回は出てくださいっていうところから始めてみるとか、そういったところのだんだんとハードルを上げていくっていう時にもルールっていうのは使えるっていう、そういうお話ですね。
はい。で、これはルールをだんだんハードルを高くしていくっていうか、だんだん難易度の高いものにしていくっていうことで活用していくっていう点では全く効果のある手順だなと思うんですけれども、私もこういうことをちょっとお手伝いしてる会社さんにやってみようかなと思ってるんですけど、なかなかうまくいかない要因があって、うん、社長が効果がなかなか出ないとだんだん会議自体をやんなくなってしまう。
確かに即効性っていうところで考えると、まあ、 あのルールを作って段階を追ってっていうのは、まあそういう即効性を求める社長さんからすると、まあまだるっこしいことをしてっていうようなところがあるのかもしれないですけれども、ただ結果として見てみると、 いきなりじゃあ変われますかっていうことなんですよね。何かがあった時に A 地点 B 地点があった時に A 地点 B 地点の間がとんでもなく離れているにもかかわらずそこが一足飛びに本当に行けるんでしょうかっていうところがやっぱりあると思うのでそこの部分をまあ面倒かもしれないんですけども細かくステップを刻むことによってそこが今日は半歩でも進歩したそのちょっとでもいいので進歩するっていうそういうことを会社の中で行っていくっていうことが大事だと思うんでそのためのルール作りっていうことなんですね。
そうですね。このルールを作ってかつ社長が手順を踏むとまあちょっと我慢をして一つ一つステップを踏んでいくっていうことが大切ということですね。
はい、
わかりました。ということで今週は時間となってしまったのでまたこの続きを来週お聞かせいただければと思います。寺内先生今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。